40ページ、私たちの健康、東洋医学、浅賀地区医師会、浜野君成。治療手段として漢方薬や鍼灸を用いる、中国に源を発する伝統的医学体系を本邦では一般に東洋医学と呼んでいます。日本の医学は明治政府がドイツ医学の採用を決定するまで、東洋医学がその主流を占めていました。すでに5世紀から6世紀頃には、東洋医学は中国大陸より他の諸文化とともに輸入され、行われていたことが分かっています。明治以降、我が国の医学教育は、ドイツ医学への方向転換を余儀なくされたため、以後、漢方や鍼灸の診療は、ごく一部の人々によって、細々と受け継がれてきました。漢方薬が一般の治療手段として定着したのは、昭和51年の医療用漢方エキス製剤、以下エキス剤が保険診療で使われるようになった以降のことです。全国各地に漢方研究会、東洋医学研究会などが組織され、医師のための漢方講習会が広く行われるようになってから一気に拡大しました。そして近年、東洋医学がようやく受け入れられ、治療に応用されるようになりました。では、西洋医学とはどう違うのでしょうか。明治以降は、日本では西洋医学の勉強をして医師になります。西洋医学の基本は診断学です。つまり、病気を治療するためには診断が必要になり、診断するためには様々な検査が必要となります。例えば、尿の検査、血液の検査、レントゲンや超音波検査、CT や MRI など、いろいろな検査をすることで病名がわかります。その病名に対して治療が開始されます。治療は内服薬や手術など様々です。これに対して東洋医学ではどのように診断するのでしょうか。江戸時代に血液検査やレントゲンはありません。そこで東洋医学では人体の基本的な構成要素を一般に気、血、水、の3つに分類しています。それぞれのバランスが崩れると病気になると考えます。体のバランスの乱れの状況を知る診断の方法として、昔から指針というものを用いてきました。この指針とは、患者さんの全体像を見る、話を聞く、脈を見る、腹診、舌を見るなどがあり、指針によって得られる情報から、患者さんの内部でどのような歪みが生じているのかを類推し、漢方薬を考えます。しかし、この指針による診断方法が非常に複雑であり、ある程度の訓練を必要とします。そのため、最近では、西洋医学の病名に対して効果のある漢方薬のエビデンスを集め、広く誰にでも薬を選べるようになっています。例えば、外科の手術後には、大腱中頭、大小の大、建設の腱、大中小の中、お湯の湯、大腱中頭や、胃の不定周相には、立君子頭、漢字の六、君、子供の子、湯、立君子頭、などがあります。では、西洋医学と東洋医学のどちらが効くのかと言われますが、その状態によって変わってきます。例えば私は、泌尿器科なので、急性膀胱炎に対しては、抗生剤の方が効きますが、検査で異常のない慢性膀胱炎には、漢方薬を使います。また、両方の薬を投与する場合もあります。日本の医療制度では、漢方の専門医試験は、もともと各科の専門医を取得して、さらに3年間の研修をしてからしか受験できないシステムになっています。したがって、漢方の専門医は、西洋医学、東洋医学の両方を習得しており、その状況によって効果のある方を選択しています。また、効果が出るまで 時間がかかるから漢方は嫌ですと言われることもあります。漢方には即効性の薬もあります。例えば小村帰りに使う芍薬甘草湯や下痢の薬などです。しかし慢性疾患に対する場合は少し時間を要する時もあります。最後に、漢方は副作用が少ないと思われていますが、薬なので副作用はあります。処方医や薬剤師の先生とよく相談し服用しましょう。朝霞地区医師会、電話 464-4666。